でもね、そうした中で、非常にね、これまではね、あんまり感じられてなかった。このスケートは素晴らしい賜物を持っているなっていうのをね、思ってたんですけど、ちょうどこの間、ベッドのユナチンも、ね、わずか短い時間だったんですけど、あれ、ユナチンもそうなのか。やっぱりね、同じような、すごいね、素晴らしい恵みを持っていることを教えられてですね、これは本当に今もうちょっとこの子たちを見習わないと、ね、神様のもとにある人間として見習わないといけないなと思ってなんかもしたんですけど、まあ、そのことはまた、詳しく別の機会で。みんなにその学びをね分かち合えればと思うんですけど、まあそういうこともあってちょっとね、ケイタは礼拝中言うことを聞かなかったもんで、ちょっと礼拝堂から出てちょっと可愛がりすぎちゃったのかな。ケイタ涙流しちゃってね涙出ちゃった。はいね、ということで今日は、今日のメッセージはね、今日のお話はこの人、この写真ですね、この写真の車椅子の人はここのね教会にいる人たちと同じ、私たちと同じクリスチャンの星野富弘さんっていう人なんですけど、この星野富弘さんってね、ある事故がきっかけでもう首から下は全く動かない、手も足も動かなくなったんですけど、この人は、まあね、あることですごくそのいろんな、クリスチャンでない人も含めて日本中の人たち、世界の人たちにすごく感動を与えたんですけど、じゃあこの人何をして有名になったと思う？皆さん何をした？じゃあヒント3択、お笑い芸人、歌手、絵を描いた。さあどれでしょう。あれ、皆さん知ってた。そうこの人はね、手も足も動かないんですけど、口でね筆を取って、絵や言葉を描いて、それをね、それがみんなの心を動かして、すごく有名になったんですね。じゃあ手も足も動かせないのにどうやって絵と字を描いたかっていうと、その口に加えてたわけなんです。口を加えて、口に筆を加えて描いてたわけなんですけど、この次に出てなかった。ああ、そう、こんな感じでね、実は最初なかなか口に加えて動かすっていうのが難しかった。で、練習に練習を重ねて、こうして寝た形でやるのが一番正確に動かせるっていうことで、こういうふうに一生懸命絵を描いてたんですけども、ただね、まあじゃあこの星野富弘さんが、なんで、そういう事故に遭ったか、この人はどういう人だったかっていうところから話すと、この人はもうちっちゃい頃からずっと体操が得意で、体操の選手として大学まで練習してきたんだね。で、大学を卒業して24歳の時に中学校の体育の先生になります。で、そしてみんなに体操を教えてたんですけども、先生になってからわずか2ヶ月後に、体操のクラブで生徒たちに宙返りを見せている時に失敗して頭から落ちてしまう。で、頭から落ちてしまって首を折っちゃったんだよね。で、そうするとどうなるかっていうと、もう完全に手も足も動かない、もう手の足の感覚がなくて、もう痛みすら感じられなくなるっていう状態になっちゃった。で、動くのは首から上だけで、ベッドの上で寝ているだけの生活となって、まあなんとかそれでも一生懸命頑張ってこうして筆を加えて、絵や言葉を書くことができるようになるんだけど、それでもね、心の中は苦しくて苦しくてしょうがありませんでした。これまでは体操の先生として自由に飛んだり走ったりしていたのが全く動けなくなって、小さい頃から憧れていた先生になって、 ようやく子どもたちと一緒に過ごし教えていたのが、もう自分じゃ全く何にも他の人にしてあげることがなくなってしまった。それどころか自分がご飯を食べたり、トイレに行ったりね、お風呂に入ったり着替えたりすること全部誰かに手伝ってもらわないと生きていけなくなっちゃった。でもうそれのことでこう悲しみ、思い悩んで、でそういう、こう思い悩んでしまう弱い自分ももう苦しかった。でもうこんなのね、自分生きてる意味なんかないじゃないかと、もうそこまで悲しんでいました。でも、この星野富弘さんにはクリスチャンのね友達がいて、その友達を通して知った、その友達以外にも他の教会の他の人たちなんかにも支えられて、星野富弘さん神様を知り出会うことになるのね。で、生きていること、この世界の本当の素晴らしさっていうのを改めて知ることができた。で神様を知ってから、星野さんの、その世界はすごく変わったんだって。もうこれまではね、自分のお母さんのことも、その事故に遭う前からだよ、自分のお母さんのことも、お金の好きな田舎の百姓の女の人だとしか思えなかったのが、お母さんのことが心からこう愛おしく思えるようになった。これまでの 見上げてきた空や絵に描いていた、花や草だね、本当のこの世界の美しさっていうのを教えてくれるようになった。で、で洗礼をね受けて、クリスチャンになります。でその時、星野さんが感じていたのは、これまでそのもう事故に遭う前の自分からこうして、事故に遭って神様に出会った、これまでの人生、これの人生の方がよっぽど素晴らしいじゃないか、楽しいじゃないか、美しいなということで、ここに書いてるよね、命が一番大切だと思っていた頃は生きるのが苦しかった、命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったっていうね、その、星野さんの気持ちをこう歌にしたものなんだけど、それで、クリスチャンになることを、決心して、その時星野富弘さんが、自分の言葉のように感じて心に留めていたのが、次のページになるね、詩編の、119編ですね、聖書に書いてあるこの言葉、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの来て学びました、ねまあ、苦しみに出会ったことで、私は幸せだったと、そのことで、この世界の神様のもとでのその温かい優しいルールを知ることができたみたいなね、そんなことです。でということなんでね、ケイタやね、リナチンも、まあ、またこれからいろいろなことがあると思います。だけれども、神様とね、いつも神様といつも一緒に前を向いていることで、本当の幸せ、本当の、生きる楽しさっていうのはそこにあるんだっていうことはね、忘れないようにしてください。そしてね、ケタは、明日から、学校が始まります。今日教会から帰って、あのたくさん残っている学校の宿題全力で取り組みます。はい、以上です。